今日皆さん主に救われ招かれ癒されていることを本当に喜んでいらっしゃいますね。そういう私たちの群れです。だからこそそこに愛の奉仕が生まれていきます。健康な教会に満ちているものは、今は開かなくて結構ですが、有名なところ、第一テサロニケの5章の16節から19節のところに、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、聖霊を悲しませてはいけませんってあります。つまり健康な教会に満ちているのは、救われた喜び、救われて今日も出会わされて会えて一緒になれて嬉しいねという喜びが満ちています。健康な教会は絶えず祈りなさいってあるように、ちょっとしたことでも祈り合う祈りの声が満ちています。皆さん、祈り合おうっていうことが恥ずかしいような教会ではなく、祈ろうって言える教会、あなたのことを祈りたいんだけど祈りの課題は何ですかって聞き合えるような教会、そんな教会になっていきましょうよ。そしてさらに、聖霊様が豊かに働いてくださることを感謝している教会です。今日ね、今日この御言葉からこんな恵みいただいたんだって感謝を分かち合っているような、そんな教会です。最後35節のところを見ますときに、イエス様は朝早くまだ暗いうちに父なる神様と二人きりで深く交わり、対話の祈りをなさっていたということがわかります。イエス様はね、朝早く人の前に出る前に神の御国の中に一人進んでいっていたんですね。そして神様の御国の中で聖霊様の満たしをいただいていました。神様の心と一つにさせていただいていました。それがなかったら、この世に出て行って神の国の良き影響力を与えることがおできにならなかったんです。だから朝早くただ一人神様の御国の中に、交わりの中に進ませていただいて、主よ、私を今日もあなたの霊に満たしてくださいって祈られたはずです。皆さん、私たちの信仰生活にとっても人との交わりも大事ですが、それよりも以前に神様とだけの交わりが不可欠です。どんなに忙しくっても、これを抜きに生きようとした時に自分の力で生き始めてしまい、神様を横の方に置き忘れてしまうことが起こります。皆さん、私たちが真に神の国に生き、神様の心を知るものとなり行えるようになりたかったら、神様と一人ゆっくり交われる生活を始めましょう。どの時間でもいいですから。それ抜きには神様を経験することはできません。自分の成果や手柄しか味わえません。神様と交わる生活を始めましょう。さあ、37節を見ますと、弟子たちが言います。皆があなたを探していますとあります。そうです、誠の神様を知らない世の人々は、本当の神様ってどこにいるんだろうか、本当の希望や生きがいはどこにあるんだろうかと、イエス様との出会いを探し求めて歩いているんです。ですからイエス様は38節で言われます。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。 私はそこでも福音を伝えよう、そのために私は出てきたのだから。教会はこのためにあります。教会はこのためにあります。教会は私たちが礼拝をし、この中の人間関係が充実し守られ安心できることが目標じゃないんです。許され癒された人同士が喜び合える、そういう信徒の交わりになっていくことはもちろんですが、その先があります。そこからイエス様の福音を携えて出ていって、まだ知らないところに、知らない隣の町に、人々に神の国を奪還していく、奪還作戦が始まっているわけですから、その最前線の拠点として立っているのが教会ですから、私たちは自己満足の礼拝生活を求めるのではなく、神様が満足してくださる神実現の基地としてこの教会の中で祈り合い、出ていくために集まるんです。皆さん、私たちは出ていく方向、主がこれからここにですね、村へ行こう、町や村へ行こう、そのために私は出てきたのだからって言っておられる、この歩みに従って歩き始めるものであります。イエス様は十字架でこう言って祈ってくださいました。主よ、彼らをお許しくださいって。彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのですと、十字架で祈って私たちを許してくださいました。そして今も神様の右の座について取りなし続けていてくださいます。私たちの至らないところ、私たちの賭けだらけなところ、してしまったことを全部許しながら、毎日許しながら、あなたの罪は許された、床を取り上げて歩きなさいと宣言されるんです。そのようにイエス様と共に歩み始めることをお命じになっておられます。ヨブ先生は皆さんの許可をいただいて辞任しました。今はこの教会に対する一切の責任から解放されています。ですから休ませてあげてください。彼を大変慕ってくださる方もこの中には大勢いらっしゃると思います。本当にありがとうございます。でも彼に連絡をして、教会が今こうなんだよとか、こういう歩みなんだよって伝えることは良いことではありません。私は先日ヨブ君と電話して厳しく言いました。そういう親切で優しい電話があったら、あなたは自分で辞めたんだから断りなさいと言いました。そのぐらいの決断と厳しさを持って臨まなかったら縛りになるんです。それはいつまでも縛りになる。もう私たちは前を向いてイエス様と一緒に進まないといけないところに来てます。だからヨブ先生と良い友達ではいてください。でも教会のことで相談したり縛ったりしてはならないのです。そして神様は私たち皆さんをも縛りから解放して、イエス様の御業を見せたい、そのために一緒に歩いていこうと、立ち上がろうと言っていてくださいます。皆さん、教会からね、お家に帰って主から力をいただいて、今日本当に主から力をいただいたよねって、私たち神様に守られてるよねっていうような会話の中で家庭生活を始めていただきたいのです。職場に行っても主から力を受けて、この職場にも主の愛が広がるようにっていう思いで働いてほしいのです。そして地域に対しても主の愛を届けるようになってほしいのです。起こった事実に いつまでも心を縛ろうとするのが悪魔であり、縛っているうちは私たちは喜びの人になれません。皆さん、サタンの技を見抜きましょう。ヨブ先生を大事にすることとサタンに縛られることは別なんです。ですから教会は主と共に前進、絶えず前進していくものですから、祈ってください。祈りなくしては許すことができないし、神の声を聞くことができませんから、皆さん、これから聖霊に満たしてくださいという祈りをしていってください。そんな祈りをなさっているでしょうか。今朝も私を聖霊に満たしてくださいと切に祈ることを始めていってください。変わっていきます。そして集められたこと、主を共に賛美できること、礼拝できる場所が、こんなに素敵な場所が与えられていること、全てを主に感謝しながら前を向いて前進していきましょう。ヨブ先生にとってもそれが一番の慰めであり喜びになるはずですし、主が皆さんのことを祝福し喜んでくださる道です。主は皆さんと共にいてくださることがよくわかる。今日この教会に入ってきた空気を私は想像しながら来ました。良い空気のパターンと辛い空気のパターンと両方想像してきました。でも私はほっとしました。この教会の中に聖霊様の清い空気が流れています。主が皆さんを励ましていてくれます。皆さんは大丈夫です。主に信頼して歩いていきましょう。一言祈ります。ハレルヤ、天の父なる神様、ここに集められている兄弟姉妹は主の愛する一人一人です。私たちは荒野を通る時もありますけれども、主は常にマナを降らせ、水を岩から流れ出し、私たちに命を与え、約束の地へと導いていってくださいます。しかしあの出エジプトの時に、神をなぜですかとつぶやき続けた第一世代は皆滅んでしまいました。そんなことにならず、主がこの地に目指して歩けと言われた、そこを目指して神様、あなたの御業にだけ信頼して前進していくことができますように。過去に縛られ過去に戻ろうとすることがないように、神様、私たちの及びのつかないところはあなたにお任せしますから、神様、私たちが愛し合わないものになることから守ってください。愛し合うものになり、主によって信頼し合える教会にしていってください。あなたの御霊が大きく働いてくださることを感謝し信頼します。今癒しと清めが来てくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈ります。アメン。
アメン。